ヨハネによる福音書11章32節よりお読みいたします。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし、中には、盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。以上です。今週の主日は昇天者記念の礼拝でした。そして昨日は終戦から72回目の8月15日でした。日本にはお盆の文化がありますから、キリスト教徒であっても仏教徒であっても、またそうでなくても、過ぎ去った日々を解雇する季節を過ごしていると言えるかもしれません。私自身も今年の春先に祖母を亡くしました。弟の結婚式の数日前でありました。祖母は孫の私から見ても気力と根性が並外れた人でした。ホームに入ることもなく、数年前に夫を亡くした家でその最後を迎えたと聞いています。6月に納骨も済ませ、葬儀のあれこれは一段落となりました。そういう意味でも私にとってこの8月は、祖母とまたすでに亡くなった祖父との思い出を振り返りながら過ごす時だとも思っています。私たちは、中島家は親族の関わりがそこまで深い関係ではありませんでした。けれども祖父と祖母が子供の頃から大変可愛がってくれていたなと、そういう思いではあります。私には姉が2人と弟が1人いるのですが、私が小学生の頃、姉が大病を患い、その当時住んでいた北海道から遠く離れた四国の病院に入院することになりました。母も一緒に行きました。1年ほどだったか、いやそれ以上であったか、もう今ではよく覚えていないのですが、その間祖父母が鹿児島から北海道にやってきてくれていました。ですから私にとっての祖父母との思い出はその時のものがほとんどです。私たち小さな家族が悲しみのうちにある時、その中に入ってきて生活を共にしたのが祖父母の思い出、また祖父母の後ろ姿でした。祖母は非常に厳しい人でした。言い訳や筋の通らないことが大嫌いでした。おばあちゃんは怖い、これが私たち兄弟の共通理解であったと思います。孫が病になり、息子が苦しんでいる、その時遠く離れた鹿児島から愛する故郷を出て北海道まで駆けつけ面倒を見てくれた人です。優しい人であったというのは今ではよく理解しています。祖母が亡くなってからもう少しおばあちゃん孝行ができたのではないかなと考えてしまうのは、孫としてはきっと至らぬ孫であったということでしょう。祖父母の納骨式の時でした。親族付き合いが少ない方だったと先ほど申しましたが、その時初めていとこが皆集結しました。祖父母が亡くなって、そのことで私たちに彼らから残された大切なものに気づかされました。それは人のつながりでした。祖父母はもう亡くなったけれど、こうして残された私たちがいること、もういとこも皆大人です。大人として自由に会いに行くことができます。 またみんなで集まることを約束し、その日の納骨式を終えました。本日お読みした聖書の箇所で、イエス様は悲しみの中にあるものの傷をすぐに癒すということをしません。またラザロを死なせないという仕方でも、その悲しみを取り除くことをしませんでした。そこには、悲しみの中にあるものの中に入り、話を聞き、共に涙を流すイエス様の姿があります。心にぽっかりと開いた穴を簡単に埋めるのではなくて、その心の穴に寄り添って共に悲しむのがイエス様の姿です。私たちは心に開いたその穴を時間をかけて埋めていきます。そして時にその埋まりきらない痛みの穴が他者の持つ痛みの穴とくっつくようにして塞がることがあります。そこにイエス様の愛が働いていると思います。イエス様の示された共に悲しむという仕方で、痛みを分かち合うという仕方で、私たちが本当の救いを見出す時があるのだと思うのです。宣教研修が終わり、東京に帰ったら、いとこみんなで集まって飲み会をします。きっと祖父母も喜ぶと思います。厳しい人でしたが、同時に愛にあふれた人でしたから。私たちは残された地上での歩みを、時に痛みの中でイエス様の愛を感じながら、この8月の季節を共に過ごしていきたいと思います。お祈りします。父なる神様、今日もこうして私たちに新しい命、新しい一日を与えてくださり感謝します。苦しい時も喜びの時も、あなたが共にいてくださることに感謝します。どうか私たちが他者の痛みの穴に寄り添い、共に歩んでいくことができますように。そのために必要な教えと導き等をお示しください。大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、私たちが共に支え合い、主の御旨にかなった宣教の道をたどることができますように、私たちをどうかあなたの器として用いてください。すべてをあなたにお委ねいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。